予言セミナーの時を持っていきたいというふうに思います。今日は、パウロ秋元牧師が書かれたですね、御声に聞き従う2章の中の、7章ですね、夢を、通して語られるというところを学んでいきたいというふうに思います。ですね、最初に御言葉をですね、お開きしたいと思います。使徒の働きですね、2章3版の方はですね、229ページになります。使徒の働きの2章の16節からお読みいたします。読みします。使徒の働き2章16節、これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、このセミナーの時をありがとうございます。今日も必要な学びを与えてくださり、聖霊様が導いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めまして皆さんこんばんは。感謝します。ですね、まあ、いろいろカリスマの働きが、特に癒しの働きがですね、本当にこう進んでいるなということを思わされます。イザヤ牧師はですね、もう九州全体を回っておられるので、いろんなところでこう働きをですね、本当にこう見ておられると思うんですけど、今こういろんな教会で救いが起こっているということと、癒しがですね、起こってきているというのはすごく大きな特徴ではないかなというふうに思います。で、北部の方でもですね、ある方なんか心臓が悪くてたんですけども、それで、まあ、お医者さん行きたくないもんだから薬だけをいただいて、ご主人にお願いして薬だけをお願いして もらってきてたんですけど、ある時その町でそのお医者さんにばったり会ってしまってですね、で病院に行かなくざるを得なくなって、病院に行って見てもらったらですね、もう心臓が完全に治ってたっていうことで、本当にですね、神様に感謝します。教会の恵みだと思うんですけど、感謝します、ね、また先日はその水虫にですね、病気、水虫の癒しの方がいてですね、私も見せていただいたんですけども、あれは北九州だったですね、瞬時にですね、その場合はその牧師に乗っていただいた瞬時にかゆみがなくなって、でこうすごく白くなっていたのがこう日に日に良くなってですね、で私が見せていただいた時にもほとんど完治している状況だったんですね。で本当にですね、いろんな癒しが起こっているなというふうに思います。で皆さんもこう感じておられるんじゃないかと思うんですけども、こう祈る時にこうぐっと癒しの力がですね、来るわけなんです。で神様は癒しを特にこう彼様の働きを大きく進めておられるなということを思わされます。また東京でですね、7月22日から新井浩二先生がですね、癒しのセミナーを行ってくださいます。で癒しの代表的な器である方がですね、こうご支援を導いてくださって、こう具体的に医療とかですね、人体を学びながら、こう正確にこうポイントをついた祈りっていうのをですね、とにかく今まで祈ってきたわけですけど、今度はこうポイントをついた祈りっていうのをですね、していくっていうのはすごく重要だなと思いますので、さらにこうセミナーに期待しつつですね、癒しの働きとかカリスマの働きをなしてですね、いきたいというふうに思います。で癒しを通して多くの方々がこう主にですね、また立ち返ってくるっていうことを覚えていきたいと思います。それでですね、今日は予言を夢を通して語られるっていうところをやっていきたいと思います。で旧約聖書を見ましても、後で出てきますけども、ソロモンのですね、夢に主が現れるというところがありますし、また新約聖書でもその博士たちがですね、夢でこう示されてこうヘロドのところに戻るなって言われたりとか、ヨセフが示されて逃げていくとかですね、すぐ幼子と母を連れて逃げなさいということを言われてエジプトに逃げていくとか、新約においても旧約においても夢としてこう神様が語られるというところがですね、あるわけです。で皆さんもですね、今までの歩みの中でこう夢を通して示されたことがあって、こういうことが起こったっていう証もある方があるんではないかと思うんですけども、夢についてですね、こう学んでいきたいと思います。で最初にですね、いつも すみません、学んでることなんですけども、賜物はですね、9つの賜物があるわけなんですけども、必ず、この聖書にも従って用いるっていうですね、この原則に従ってですね、必ず用いていけなければならないっていうことですね。その時に正しく賜物がこう用いられていきますし、この混乱したりすることなくですね、正しく用いられていくということを覚えていきたいと思います。で、一つはですね、教会のものであるということをですね、もう皆さんよくご存知の方多いと思うんですけども、教える立場としてですね、いつも覚えてですね、伝えていっていただきたいと思います。第一コリントの12章の、11から12と27節ですね。それから、14章の39節から40節に、それで秩序を持ってですね、教会の中で秩序を持って賜物を持ちなさいと書かれています。ですので、どんな素晴らしい賜物が現れても、秩序が優先するということなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。ですから、教会の指示とか、その教会がこう立てた方々のですね、指示に従うということをですね、していく必要があります。で、もう一つは吟味をするということですね。第一コリントの14章の29節に、他のものはそれを吟味しなさいとあります。ですので、新約の時代の予言は必ずこう吟味をしなくてはいけないということですね。で、間違う可能性があるということですね。で、神様からのものと分かったら受け取るということをですね、で、それまでは吟味していく必要があるんです。そして、人とかサタンとかですね、人間的に語られたり、サタンがこう働く場合があるので、それは排除して、神様からのものだけを私たちは受け取る、吟味しなさいということが書かれています。ですので、こう予言を語る側じゃなくて、今新約の時代は私たち予言を聞く側にですね、吟味する責任、吟味する方に責任があるということを覚えていただきたいと思います。で、その場合でも教会の助けを受けてですね、その予言を語られた本人が吟味を最後決定するということをですね、していただきたいと思います。そして、もう一つは神様に聞き従うというですね、この土台がしっかりしてくるときに、賜物の働きというのはこう飛躍的にですね、指示とか神様が具体的にこう働かれていくということを覚えていただきたいと思います。で、私たちの群れでも、その賜物を求めたわけじゃなくて、聞き従うということを熱心に求めていたときに、この予言がこう開かれてきたわけですね。なので、私たちはこの聞き従うということが土台にあるときに、神様はですね、本当にこう賜物を正しく、大きく用いていかれるということを覚えていきたいというふうに思いますですね。あと、今特に私たちの群れでは語られてきていることですけど、称賛の礼ということも語られていて、神様に栄光を返すということをですね、素晴らしい癒しとかですね、奇跡が起こってきたときに、それとともに何かこう足をすくうといいますか、私たちはそう思ってなくても褒められてですね、あなたによって癒されましたとか言われてですね、こう神様の栄光を取ってしまわないようにですね、神様の栄光を現れ続けるために、栄光を返すということをですね、求めていきたいと思います。成し続けていきたいと思います。で、そしてですね、賜物のところに入っていきたいと思うんですけれども、7章のところですね、夢を通して語られるというところですね。で、最初に予告された重要な出会いというのがあるんですけれども、最初に予言のことが書かれています。そしてですね、その予言を通してこの2人の重要な人物に会うというふうに語られて、そのイリエ・コロアマさんと、それからロバート・ユインさんというですね、使徒の働きをしている使徒団の方々との出会いが与えられたことが書かれています。それは非常に大きなですね、使徒団の働きということに関して影響をですね、神様は恵みを与えてくださった働きであったわけです。ですから、予告を通してですね、そういう恵みが与えられたわけですね。で、もう一つ、すぐ行きたいと思うんですけども、予言はより早くより正確に聞く手段であるということをここで書かれています。ちょっとお読みいたします。神に聞き従う網において、予言は非常に重要な役割を持っています。予言の言葉の一つ一つは吟味しなければなりませんが、神の御心をより早くより正確に聞く手段です。私は教会に行き始めたとき、聖書を土台としたバランスの取れた施策、判断を学びました。それはもちろん重要なことですが、それでは届けないところがあるのです。それは神の直接の意思を聞くという面です。ある方々は、予言と聞くとクリスチャンの健全な歩みから外れるものと考えますが、それは違います。 むしろ健全な歩みに導くポイントです。予言は神が話される手段の一つですし、神は予言を通して神の言葉を語られるのです。どうして神の言葉が危険でしょうか、極端と言えるでしょうか。問題が起こるのは聖書的に理解せず聖書的に使っていないからですということですね。で、1984年にこの教会がスタートしてからですね、本当にこう予言が始まって主の素晴らしい恵みをですね、批判もその予想通りですね、批判も受けたり誤解を受けたりしたんですけども、それに勝るですね恵みが与えられてきたということをですね書かれています。で、特に神様の意思を直接の意思を聞くっていうことですね。で、旧約その例えば聖書の器の人たちを見ても、例えば、ノアだったら箱舟を作りなさいとかですね、言われてこう100年も箱舟を作ったりとかですね、アブラハムだったら、イサクを捧げなさいとかですね、まあ、ちょっとこうその常識的ではないことを神様こう語られることがあるわけですね。で、まあ、それは予言ではないんですけども、確かに主が語られる直接の事柄というのがあるわけですね。ですからクリスチャンだったらこういうふうにするべきだとか、そういうことだけではなくって、はっきりとこう神様が直接語を語ってこられることがあって、そのことにですね私たちはこう予言を通してそれが与えられてくるということをですね覚えていきたいというふうに思います。で、ですね、そして、続きを見します。長崎浦上で見た神の言葉の成就というところがあるんですけども、教会が当たってから長崎に祈りに行くようになったわけですね。そしてこの、26世人の殉教地とか浦上のですねクリスチャンたちの方々のが建てた浦上天主堂に行ったりして祈るっていう時は持っていかれたわけですけども、まあ、それはこの日本の信仰の原点がですねここにあるっていうふうにこう神様は示されてここに祈るようになってきたわけなんですけども、でも80年代に私あなたは浦上の講壇に立ち説教するっていうふうにこう予言で語られたわけなんですね。でもとてもこれありえないと思ったわけです、その知り合いもいませんし、プロテスタントの牧師がその浦上天主堂にで説教したっていうことは聞いたことがないわけですね、ただ祈りに行くだけだったわけなんですけども、でも神様の時っていうのは確かにあるわけですね。予言から20年近く経って突然主の手が動き始めましてとありますけども、時が来てこの長崎教会のですね賛美グループの方々が浦上天主堂で賛美をするっていう奇跡が起こって、そこからですね道が開かれて、で殉教聖会ですね、2月5日の殉教聖会をこの浦上天主堂で行ったわけですね。でパウロ牧師と2人の説教者の方ですね、イザヤ牧師ともう1人の方ともに、主講師として浦上天主堂の講壇に立ったのですということを言っています。ですから予言を通して、まあ、ありえないと思うことであったとしても、神様が語られたことはですねこの成就していくということをですね、そのことをここで書かれています。時がですねあるということをですね、私たちもその皆さんもこう示されている事柄とかあってですね、なかなか成就しない事柄ですとか、それは無理だろうと思っていることがあるかもしれませんけども、でも神様の語られた言葉ならば時が来たら成就するということをですね覚えていきたいと思います。でここから本題なんですけども、夢を通しての語りかけっていうところですね、そして吟味をして受け取るっていうことが書かれています。で最初にこの、ソロモンのことが書かれています。ちょっとお読みします。さて神は、予言とともに夢を通して語られます。夢で有名な例はソロモン王でしょう。第一列王記3章5節、その夜ギボンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。 あなたに何を与えようか願い。主は夢を通して語られます。このように直接語られることもありますし、夢を通して示されることもあります。これに対してソロモンは、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうかと願います。この願い事は主の御心にかない、主は答えられます。って言いますけども、夢を通してですね語られるということが聖書にこう書かれているわけですね。で先ほども申しましたけども、新約でもですね、イエス様が生まれた時にその博士たちが夢を通してですね示されて、ヘロデのところに戻るなって言われて違う道から帰っていったとかですね、ヨセフがもう夢で 幼子を連れと母を連れてこうエジプトに逃げなさいと言われてすぐ逃げたとかですね、夢を通して神様が示されたことがこう書かれているわけです。ですから神様は私たちに語られる手段として夢ということがですねあるということを覚えていきたいと思います。ただその夢を通して語られるんですけども、何でもかんでも神の語りかけではあるわけではないということですね。でここで秋元牧師はその、断食しているときにです、ね、バナナの夢を見た話が載っているわけなんですけども、つまりその時お腹が空いているとその食べ物の夢を見るということなんですね。ですから私たちの意識とか潜在意識で見る夢もあるわけですね。ですからなんかすごい恐れていると怖い夢を見たりですねしています。で私はたまに猫がこう胸の上に乗っかって寝ることがたまにあったりするんですけど、そういう時はこう寝苦しいわけですよね。そういう時は苦しい夢を見たりするわけなんですけど、なんて言いますか、こう全くこう神様と関係ない夢っていうのがあるわけですね。でそれとともにまばし教会 の方の証が載ってるんですけども、夢で人の死を見てそれが現実に起こるっていう人がいて、で大平首相が死ぬって言われてですね、実際にこうそのことが起こっていったっていうことなんですね。でこの夢は予知夢ですが、予知の夢ですが、悪霊は予知能力を持ちますから、その悪霊による夢を見たのでしょうっていうんですね、書かれています。ですからその、悪霊によって見る夢もあるっていうことなんですね。ですから私たちはこう神から来たものかをちゃんと見分けないといけないっていうことなんですね。でまあ、大平首相は首相であるとともに自分でこうクリスチャンであるということを公言していましたけれども、でもその時に伊勢神宮とか靖国神社とかですね、そういうところに行ってこう拝んだりしました。でその後すぐ亡くなったので、やはりこうまたですね、そのクリスチャンとしてのまた別の見方があると思うんですけれども、まあ、とにかくですねそういう夢を見る、そしてその人の死が分かる人がいたということなんですね。それは悪霊によるものであるということですね。ですから私たちのこの意識の現れ、潜在意識を持っていたり、それが夢に現れてくるという場合もありますし、悪霊による夢があるということですね。そしてもう一つ神からの夢があるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから吟味しないで受け取るときに逆に悪い影響を受けたりですね、それに縛られたりすることがあるので、はっきりとこう本当に神から来たものかというのを吟味してですね、受け取っていきたいというふうに思います。でですね、夢を通して語られる、皆さんもなんかそういう経験がある方はおられるかもしれないですけど、ですね、夢を全く見ないという人もいますし、カラーの人もいますし、白黒の人もいますし、いろんな方がいるみたいなんですけども、でも確かに神が見させる夢というのがですねあるということを覚えていただきたいと思います。で成就した夢を通しての語りかけというのがありますけども、秋元牧師はこう入院するときですね、何回も入院されたんですけど、そのうちの3回ですね、この夢を通して示されて、入院する前に示されてですね、夢を 見たということなんですね。で、そして夢の通りになっていったということですね。入院したらこう友人が死んで、その前に地下から出て、地下室から出ていったとかですね、それから看護婦さんがですね半分に減っているのを見たら、本当に半分しかですね、以前の看護婦さんが半分しかいなかったとか、そのようなこう実際に夢を通して夢を語りかけがそのままこう成就したということが書かれています。で確かに神様は夢を通してこう語られるので、大切にですねしていきたいというふうに思います。で私たちの思いにも働くので、祈っておいてですね、神様からの夢を見させてくださいっていうんですね、祈りながら休むっていうことをですねしていきたいというふうに思います。そしてこの最初に2章のところを読みしたんですけど、これから聖霊がこう強く注がれてくる中で、聖霊は幻を見、老人は夢を見るとありますけど、いろんなこう聖霊の働きっていうのが起こってくると思います。そして示されること、神様はいろんなことをですね私たちに示してこられるということを思います。ですから心をニュートラルにしてですね、ただ主からのものとそうでないものがあるので見分けつつですね、神様からのこの恵みとか指示を正しく受けてですね歩んでいきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝します。夢の通しの語りかけを感謝します。どうぞ私たち一人一人にも神様が必要な方法を通して示し、また夢を通して必要な事柄を示し導いてくださることをお願いいたします。 この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。